画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力を様々な角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。今日はいずれも実話をもとにした2本の映画をご紹介します。まずは今日からポレポレシネマズいわき小名浜で公開されているディアファミリーです。
ディアファミリー、大泉洋さんが主演ですよね。大泉洋さんは演技の幅もめっちゃくちゃ広いので、今回はどんな映画なのか期待大です。
まあね、コミカルな印象も強いと思うんですけれども、今回コミカルな部分も抑えて、非常に子供を思う親というのを演じていますよね。
期待大のディアファミリー。公式サイトのイントロダクションには、あなたは知っていますか、世界で17万人の命を救ってきた命のカテーテルを、そしてそのカテーテル誕生に隠された奇跡の実話、絶対に諦めない家族の愛の物語をとあります。カテーテルは
体の中に入れて、こう例えば心臓とかに達して、そこでこう治療するような、医療用の柔らかい管のことなんですよね。でこの管を使った物語っていうわけではこれないんですよ。
あ、ではないんですね。
やっぱ子供が、非常にですね、心臓に病気を抱えている、で、これね、1970年代、今から50年前の話なんですけれども、この実話なんですね。で心臓に先天的な病気を抱えて、幼い頃に余命10年だというふうに宣告された娘、この娘を救うために小さな町工場を経営する父親が人工心臓を作ろうと奮闘する、そういう物語なんですね。
カテーテルはどこに行きました？
まず人工心臓を作りたいと、このままじゃ子供が亡くなってしまう、だからそれを救うために、治療を受けさせたいんだけど、どこでも治療ができない、じゃあ自分たちが救うために人工心臓を開発しようっていう、そういうね、ご家族のお話なんです。だからもちろんね、大泉さん演じる町工場の経営者は、医療は全く門外漢、ズブの素人というものなんですけれども、限りなく不可能に近い前途多難な道のり、これをねどうにかこう越えようとする、しかも母親も一緒になってね、ただ娘の命を救いたい、そういう一心で人工心臓の勉強に励むんですね。で、本当に自分たちが貯めたお金もね、資材も投げ打って、何年もの時間開発にかけるという話なんですけれどもね。
なんで人工心臓だったんですかね。
心臓はね、もともと体に血液を送り出すポンプの役割を果たすという臓器なので、機能が単純なんですよ。だから人工臓器の中では最も作りやすいんじゃないか、そういうふうに考えられていました。ところが実際に作ってみると、血栓、つまり血の塊ができちゃうんですね。でそれが例えば脳に飛ぶ、そしたら脳卒中になりますし、体の外に出てる部分というのは感染を起こす。でこういうことで実用化は本当に、難しかったんです。でも現在はね、年単位で命を延ばすことができる人工心臓っていうのはあるんですけれども、それでも完全に心臓を置き換えるというようなものではなくて、補助人工心臓、つまり自分の心臓を残してそれを補助するっていうような役割のものしかまだできていない。ようやくね、そこまでこの50年後には来ているけれども、これなかなかね、あの時代に作るのは本当にまず無理だったし、今よりね、医療界って閉鎖的だったんですよ。だから医学知識っていうのはなかなかこう外には伝えない。で例えば大学の授業にこう潜り込んでね、どうにか医療知識を持とうとするんだけれども、その基本的な言葉がわからない。例えば薬を作る、機器を作るといっても、人間と、試験管の細胞と、それからネズミで、人間、これも全く、違うから、試験管でうまくいっても動物実験じゃダメになる、でさらにそれをクリアしても 人間の体ではなかなか効かないっていうことがあるわけですね、はい、だから本当に基礎的な言葉なんだけれどもインターネットもない中でそういう言葉は分かんない、うんうん、私も本当にね取材始めた頃インターネットがなかったので図書館に行くしかないんですね、はい、で図書館はもうね医学の図書館で入れるってことは限られてるんですよ、うんうんうん、だからそこに行って必死でこう調べるしかないそういう状態なんでもうこの人の苦労すっごく分かったんですよね、
う
ん
う
ん、
そういう角度でも共感できることがあったんですね。
そうなんですね、うん、昔ね心臓の手術というとね大掛かりなものだったんですけれどもこのカテーテルが開発されたことによって体に負担をかけないままに治療することができるようになった、うん、でこれで随分ね助かるようにはなったんだけれども、うん、そのカテーテルっていうのはやっぱり外国のものなんですね。外国製でしかも日本で作ろうとすると、はい、命に直結しますよね、うん、でなかなかその覚悟がないというかそこまでかけて作るというのは難しい中でやっぱり娘のその命をね救うために必死になって勉強したことを生かそうということでカテーテルを作り出す、うんうん、でこのカテーテルによってね17万人が救われたというふうにまあ言っていますけれども、はい、その部分だけじゃなくてね、うん、最後の最後にやっぱり感動できるシーンっていうのを用意しているんですよ。
そうですね、
このあたりもねちゃんとこうじっくり映画館で見ていただきたいなって思います、うん、
はい、ディアファミリー6月14日
今日ですね、
本日、はい、公開です。そして今日はもう一本、はい、ありますね。
そうなんですよ、再来週の28日からなんですけど、うん、これね、はい、マチポレいわきでの公開でもどうしてもね見ていただきたいという映画があるんです。
お、
関心領域というね映画なんですが、はい、これカンヌ映画祭でグランプリでアカデミー賞の国際長編映画賞と音響賞で他にもですね本当数々の映画祭を席巻した作品、まあ、それぞれの、ね、賞を受賞した意味が納得できる、これ後で紹介しますけれどもそういう映画だと思います、
はいはい、時代背景ちょっと見たんですけど、
はい、
第二次世界大戦中なんですね。
そうなんです、舞台ホロコーストで100万人とも400万人とも言われるユダヤ人を虐殺したアウシュビッツなんですね、はい、で主人公はなんとそのアウシュビッツの収容所の所長、ルドルフ・ヘスなんですね、まあ、ちなみにナチスの副総統も同じ名前なんですけどこれとは別の実在の人物なんですね、
はい、
でホロコーストアウシュビッツと言いますと本当に欧米では数々の映画が作られてきて、
はい、
で今に続く大きな問題なんだっていうことよくわかるんですが、この作品はねこれまでの映画と本当全く違うと言っても過言じゃない、そういう映画なんです。
どんなところが違うんですか？
主な舞台になっているのが、うん、収容所ではなくて
違う、
その隣にあるヘスの自宅なんですね。収容所の内部全く描かれていない。でヘスはですね愛する妻そして子供たちとここに住んで何不自由ない生活を送っているんですよね。で、はい、誕生日にはね子供たちがこうボートをプレゼントしてくれて、うん、で妻はね美しい庭を作り上げるに本当に熱を入れる、そんな上流だけれども平凡ともいえる家族の日常がこう固定したカメラの、ね、安定した映像で淡々と描かれる、そういう映画なんです。
幸せそうですけど、うん、その家はアウシュビッツ収容所の隣なんですね。
隣なんです。隣で虐殺が行われている、そのことはね主に音で表現されているんです。家族が会話している時もそれから風景を映している時も低い音が不気味になり続けているんですね。でさらに遠くから銃声ですとか叫び声、これもね時折聞こえるんですね、
はい、
まあ、これらの音、これがもう塀の向こうの地獄絵図を想像させる、本当にね恐ろしい演出だと思います。これアカデミーが音響賞を与えたくなった、これもねよくわかる、納得できます。
ちなみにホロコーストは映像では全く出てこないですか？
まあ、そういうわけではないんですよ。妻がね、はい、例えばユダヤ人から取り上げたんであろう毛皮のコートを着たりとかね、それから家の壁の向こうから昼夜を問わず煙が立ち上ってる。でヘスが息子と川遊びをしている時にもこう黒いね灰が流れてくるんですよ。それはねユダヤ人の方々をこう、まあ、入ったその灰なんです。もうそういうところでこの人たちは隣で起きていることを納得しながらやっているんだっていうことがよくわかる。直接的には映さないんだけれどもそれが逆にね恐怖を駆り立てる。
怖いですね、
うん、だから欧米ではね どんなホラー映画より恐ろしいというふうに評されているんです、
はい、で実話を元にしたということですけども、そうした描写は本当のことなんでしょうかね。
もちろんね、映画ならではの描写ということではあるんですけれども、ジョナサン・グレーザー監督はこの映画に10年かけて、はい、でそのうち2年はね、ヘス夫妻のことを徹底的に調べ上げたということなんです、はい、だからリアリティがあるんですね。でヘスが転勤を言い渡されたとこ妻に告げますと、妻は丹精込めて作り上げた邸宅を離れ、それを嫌がって、で結局単身赴任になる、はい、でそこにはね、隣で殺されているユダヤ人に徹底的に無関心な一つの家族、その家族が普通だからこそ不気味、そういう印象がね際立っているんですよね。この関心領域、この放題、日本のねこのタイトル、よくぞこんなタイトルを思いついたなというふうに私は思います、うん、褒めたくなります。
現代は何て言うんですか。
The Zone of Interest なんですね、うん、はい、実はあのナチスがアウシュビッツの周辺をそう呼んでいたそうなんです。関心のある地域ということですよね。でも、うんうん、その役に領域という言葉を持ってきたことで、自分の関心のある範囲にしか頭がいかない、そういう人間という存在をね端的に表すことができたんじゃないか、そういう気がするんです。まさに一本取られたなと思いました、はい、で映画の最後は覚悟して見ていただきたいと思います。これはね、残虐なナチスを描いた映画ではなくて、インターネットの普及によって自分の興味ある範囲以外に頭がいかなくなっている現代の私たち自身、その映し鏡であることをはっきりと理解させるものだからなんです。
なるほど。なんか人間は邪悪なものと突きつけられてるようで、なんか怖い。
そうですね、あの怖くて後味悪いですよ、うん、でも自分自身を振り返る機会になる作品だと思いますので、うん、私もねあのずっと本当頭に残ってて、うん、ぜひ紹介したいなというふうに思ってましたし、はい、うん、今世紀最も重要な映画というふうに評する人もいるくらいなんです、うん、で事実を徹底的に調べ上げて作られたこの映画で、唯一ね救われる一連のシーンというのがあるんですけれども、はい、これはね、うん、飢えたユダヤの人たちを少しでも助けたいというふうに思って自転車で収容所までやってきて、リンゴを地面に埋める、そういう少女の存在なんです。でこれはね実話なんですよ。
あ、そうなんですね。
グレーザー監督90歳になった彼女から直接話を聞いて、
すごい
映画のエピソードとして取り入れたということなんですね、まあ、あの当時12歳だったこの女性、はい、グレーザー監督が話を聞いた数週間後に亡くなったそうです、うん、まあ、撮影に、ね、使われていた衣装、そして自転車、これもね当時彼女が使っていたそのものだったんですよ。関心を持てば美しい行為をなすこともできる、それが人間だっていうところがね本当に強く心に響く映画です。
今日ご紹介したディアファミリー、そして関心領域、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん、まあ、特にね、はい、関心領域太鼓判です。
はい、太鼓判いただきました。ディアファミリーはポレポレシネマズいわき小名浜で今日から、関心領域は再来週の28日からマチポレいわきでご覧いただけます。詳しい上映時間はそれぞれのホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。